広報津南、新潟県津南町、2015年12月20日号、ナンバー654、1ページ、表紙。表紙の写真。12月13日に、老人クラブ連合会主催のしめ縄作り講習会が行われました。今年も残すところあとわずか、1年の締めの時期ですね。写真の説明。男性3名と女性2名が写っています。1人の男性が縄をなっているところを周りから覗き込むようにして見ています。女性の1人は立ち上がってスマートフォンで写真を撮っているようです。ページの左下に毛筆縦書きで締めくくると書いてあります。写真終わり。2ページ。津南時間。消雪パイプ点検中。冬本番を前に、町内のあちこちで見ることができる消雪パイプの点検風景。点検が急ピッチで進んでいるのを見ると、あ、冬が来るな、と感じます。道路に埋めたパイプから、地下水を出すことにより雪を消す、雪国の知恵。地下水を汲み上げたり、傾斜を利用して川の水を流したり、湧き水や地下水が豊富なのも雪のおかげでしょう。写真。写真の説明。作業員の男性が3名写っています。一番手前の男性はドライバーのようなものを水の出口に差し込んでいます。写真終わり。3ページ。広報津南。ボリューム654。12月20日号。目次。コンテンツ。フューチャーズ。4ページ。1年の計。町5大ニュース募集。レギュラーズ。6ページ。津南街角スケッチ。8ページ。見て知って得をする河原版。10ページ。みんなで編集会議。こんにちは、地域おこし協力隊です。11ページ。生き生き大好き津南町。12ページ。ライブラリーコーナー。ペンリレー。13ページ。津南の文芸。14ページ。はい、保健師です。健康づくりアラカルト。15ページ。病院歳時記。年金コーナー。100日運動。議会コーナー。16ページ。こんにちは、包括支援センターです。17ページ。タップで行こう。津南石像物散歩。18ページ。農業委員会の窓。19ページ。アドアド通信。ジオサイトを探検したい。20ページ。ナジョモン通信。戸籍の窓。広報編集室。津南町の人口。写真。写真の説明。津南街角スケッチの記事に関連する写真が4枚あります。写真終わり。町では、津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4ページ、特集、2015、平成27年、 津南町五大ニュース募集。あなたにとって五大ニュースは何ですか？一年を振り返る町五大ニュースを募集します。12月もあとわずか。2015年、平成27年は、町政施行60周年の記念すべき年でもありました。この一年を振り返る恒例の津南町五大ニュースを募集します。この一年を振り返り、皆さんの記憶に残った出来事をお送りください。抽選で豪華図書カードが当たります。たくさんのワイルドなニュースをお待ちしています。1月、島田恒夫さん、新興書道展で木村牧道記念賞受賞。2月、津南小6年生、苗場山麓ジオフォーラムで、PR ソング TAKARAMONO 宝物発表。豪雪で町内パトロール強化。今年もやっぱり多かった。雪で旅館や民家に大雪の被害。交通安全体操着袋、新1年生に配布。3月、泊まる小学校、中津小学校閉校。第39回津南雪祭り、スカイランタン人気、ニューグリーンピア津南までの道が激しい渋滞に。ジオサイト絵はがき、鮭の放流、3メートルの雪を掘る、春を呼べ、タップ豪雪地面出し競争、北陸新幹線開業、津南町栄村秋山郷料理コンテスト開催、最優秀賞にとちころりん、泊まる賞、中津賞最後の卒業式、上郷クローブ座完成、4月、ごっつ市バイキング開始、交通安全功労者表彰受賞、ゲートボール全国大会走行式、津南鈴木様50周年記念車両、観光協会へ無償貸与、服部創業様車椅子寄贈、5月成人式、6月津南中野球部21年ぶり郡市大会優勝、地域おこし協力隊3人に、天童診察台滝沢義賢様より津南病院へ贈呈、上郷クローブ座で上郷小児童と滝沢達志さん交流、7月津南祭りひまわりウェディング、旧泊まる小学校にマンモス現る、津南町小学校親善水泳大会3種目で大会新記録、津南ひまわり広場フレーム切手贈呈式、第6回越後つまりアートトリエンナーレ開催、8月北海道地図様ジオタペストリー寄贈、ファミリーマート JA 津南町上郷店開店、9月万博金刀は町管理で運営、古道津南公園、上郷クローブ座で北野塾、秋の全国交通安全運動記念表彰式、10月第2回苗場山麓ネイチャーラン、新潟日報杯争奪津南町駅伝大会、大会ルートを正面地内の周回コースへ変更、日本生命津南営業所様より寄付、60周年記念津南町芸能フェスティバル、津南町町議選投票、北野勝キッズ塾足ヶ崎賞、苗場山麓ジオパーク認定賞授与式、11月60周年記念式典講演会記念誌発行、初開催津南町セカンド成人式、桑原美智子さん、志田忠さんに厚生労働大臣表彰、60周年記念合唱祭り in 津南、 このほかにもたくさん町に関係したニュースがありました。皆さんの心に残る5大ニュースを教えてください。ここに掲載していないものでも構いません。次ページの今月の街角スケッチもぜひご覧ください。はがきでも、ファックスでも、メールでも、どしどしご応募ください。応募方法、住所、氏名、年齢、電話番号、そしてあなたが選んだ5大ニュースを1位から5位まで記入し、郵便番号 949-8292、役場総務課5大ニュース係までお送りください。1月29日金曜日の消印のあるものまで有効です。ファックス 765-4625、 E メール somu@tosunan.niigata.jp。 6ページ津田街角スケッチ。ニュースが6項目あります。ニュース1、南加谷賞受賞。11月21日、食生活改善推進協議会40周年記念式典。食生活改善を通して健康づくり活動を積極的に展開し、地域の健康づくりの推進に貢献し、将来も継続して活動を期待できる団体へ贈られる南加谷賞。全国で1363ある食生活改善推進委員協議会の中で、今年は津南町の協議会を含め5つの団体が受賞しました。写真、当日は協議会創立40周年と賞の受賞祝賀会が行われました。写真終わり。ニュース2、20年以上続く北越銀行社会福祉活動。12月8日、大正こと山彦会へ音響機材寄贈。大正ことの団体、山彦会さんは月2回ほど練習を行い、町の芸能フェスティバルに出演したり、施設や学校などに大正ことの演奏に出向いています。古くなった機材の購入を考えていたところ、社会福祉協議会を通じて、北越銀行のボランティア活動団体真心の会さんよりアンプやミキサーなど音響機材の寄付をいただきました。山彦会代表の早川珠恵さんは、いい音が出ます、とてもありがたいですと話していました。写真、目録を手渡す左から津南町社会福祉協議会大口会長、北越銀行津南支店の相田支店長と大正ことの山彦会のお二人。写真終わり。ニュース3、これからもずっと美味しさを届けます。12月3日津南小学校招待給食。子どもたちが給食で食べる野菜を生産している農家のグループグリーンマントの会の皆さんや町の関係者を招待して給食会が行われました。給食を囲みながら、日頃おいしい野菜を届けてくれる農家の方へ、好きな食べ物や苦労している点などを直接質問し交流。子どもたちの給食を食べる姿に、グリーンマントの会の発起人の一人、桑原京子さんは、ずっと続けていきたいです、と話していました。招待給食の後に行われた5学年によるステージ発表では、学習活動で学習した秋山郷を飢餓から救った佐藤左平次の物語を題材に、町内で初めてとなる劇に仕立てて発表しました。自分たちで演じることでより理解が深まったようです。写真2枚。1、町の関係者を招待した給食会の様子です。2、佐藤左平次物語のステージ発表の様子です。写真終わり。ニュース4、元町議岡村義雄さん、旭日炭鉱賞受賞。11月1日高齢者叙勲。津南町議会議員として 4期16年勤められた功績が認められ、勲章と勲旗が授与されました。岡村さんは議員時代の思い出は本当にいろいろあり、どれも忘れられないです、と昔を懐かしみながら話す笑顔が印象的でした。写真、町長より伝達を受ける、岡村義雄さん、中央、写真終わり。キーワードは、みんな雪のおかげ。ニュース5、ようこそ先輩 in 上郷小学校。12月10日、上郷小学校卒業生招待授業。上郷小学校では、郷土への愛着を育むことを目当てに、生涯学習の計画をしています。その一つ、夢を叶えた卒業生を学校へ招き、講話を聞く取り組みが初めて行われました。第1回目のゲストには、統合前の大井平小学校の卒業生である上村健二津南町長が、ようこそ先輩に選ばれ、これからの未来を背負う4年生から6年生を前に、子供の頃の話や、雪や水などの自然の恵みを利用した小水力発電、夏季記事やデータセンターの取り組みなど、津南町の可能性について授業を行いました。写真3枚。1、話に耳を傾けながら、一生懸命にメモを取る児童。2、全国のファミリーマートで1日9万本が売れている。津南の天然水。水が豊富なのは、まさに雪の恵み。このラベルは、JAL 日本航空国際便で、機内食用に出されている非売品のボトル。授業を受けた児童に特別に配られました。今、津南の水は世界中を飛び回っています。3、子供たちが発案したアイデアをもとに、地元のお母さんたちが手作りしたゴーゴー弁当。ゴーゴー弁当のゴーゴーは上郷のゴーとアルファベット GO。 2年生が育てたさつまいもや、5年生が育てたもち米、いり卵やのざわな、鶏そぼろなどで栄養や色合いなど魅力あるお弁当となりました。写真終わり。ニュース6、雪の恵みを有効活用して発電。12月1日、象水山第二発電所竣工式。農産・漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用し、季節の農業用水を活用して、小水力発電所を作りました。発電された電気を全量売電することにより、土地改良施設10カ所の揚水機場の電気量に充当し、農家の負担軽減を図ることを目的としています。写真2枚。1、最大出力は 39kW、 年間の発電量は一般家庭の約70世帯分に相当します。2、源内山ダムのほとりに建設され、発電に使った水は全量ダムへ戻されます。写真終わり。
8から9ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする、河原版。お知らせが8項目あります。1、平成27年度コミュニティ助成事業。大赤沢集落では、コミュニティ助成事業による助成金、宝くじ助成金で小型除雪機を設置しました。大赤沢集落では、小型除雪機利用により、冬期間の安全生活の確保、維持を図っていくことにしています。コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的に、宝くじの社会貢献広報事業として実施している助成事業です。お問い合わせ、総務課企画財政班、電話 765-3112。 2. 十日町市職業訓練校入校のご案内。 平成28年度に十日町市職業訓練校に入校を希望の方を募集します。十日町市高等職業訓練校では在職者・休職者の職業能力を支援するため次のコースを実施しています。コース内容、建築製図科、コンピューター科、ワープロ科、ワード入門応用、表計算科、エクセル入門応用、経理事務科、測量科、建築科。コースごとに開催期間、時間、内容、受講料は異なります。また、受講料のほかにテキスト代がかかります。募集について、締め切り、平成28年3月25日金曜日まで。受付時間、午前8時30分から午後5時、土日祝祭日を除く。申し込み書類、入校申し込み書、写真1枚。お問い合わせ、十日町職業訓練協会、電話 025-752-3803、ファックス 025-752-6925。詳しくはお問い合わせ先までお願いします。3. 放送大学4月生募集のお知らせ。放送大学では平成28年度第1学期4月入学の学生を募集しています。放送大学はテレビなどの放送やインターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、自然科学など幅広い分野を学べます。15歳以上の方なら、1科目から学習する専科履修生、科目履修生として入学できます。18歳以上の大学入学資格をお持ちの方なら、学力試験はなく、全科履修生として入学でき、4年以上在学して124単位以上を習得し、卒業すると学士・教養の学位を取得できます。一つの分野を体系的に学びたい方には、放送大学エキスパートを実施しています。出願期間は第1回は2月29日まで、第2回は3月20日まで。資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学新潟学習センター、電話 025-228-2651 までご請求ください。放送大学ホームページでも受け付けております。4. 一定面積以上の土地の取引には届出が必要です。国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、町を経由して県知事に届出ることを義務付けています。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰せられることがあります。忘れずに手続きをお願いします。法定面積、市街化区域2000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域5000平方メートル以上、都市計画区域外の区域1万平方メートル以上。なお、個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は届出が必要です。津南町は都市計画区域外です。届出内容、契約当事者の氏名、住所等、契約締結年月日、土地の所在及び面積、土地に関する権利の種別及び内容、土地の利用目的や対価の額など。届出義務者、土地の権利取得者、売買であれば買い主、届出期限、契約、予約を含む、の日から起算して2週間以内。 お問い合わせ、県庁土木部土地利用課土地利用対策係、電話 025-280-5396。 5. 町立津南病院平成28年1月以降の診療について、平成28年1月4日月曜日から先の通り診療日が変更となります。毎週火曜日、第三内科藤川医師から石川医師に変更。第四内科休診。毎週水曜日、第二内科石川医師から藤川医師に変更。第二土曜日、整形外科休診。第四土曜日、整形外科休診。なお、年明けの広報つなぎお知らせ版に変更後の週間予定表を掲載します。お問い合わせ、町立津南病院維持班、電話 765-3161。 6. 年末の証明書発行などの臨時対応。年末は何かと各種証明書を必要とすることが多くなります。例年窓口も混み合いますので、余裕を持った申請をお願いします。なお、証明書が緊急に必要となった方や、すでに申請済みのパスポートの受領される方のため、年末の臨時対応をいたします。必要な方は役場日直窓口においでください。臨時対応の内容、期間12月29日火曜日、30日水曜日、時間8時30分から17時15分。業務、一部の証明書発行及びパスポートの交付。発行できる証明書、住民票の写し、印鑑証明書、身分証明書、戸籍等照本。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 025-765-3113。 7. ストレスチェック制度が始まりました。12月1日からストレスチェック制度が始まりました。労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられました。従業員の皆さんはチェックを受けて、ストレスの状態を把握しましょう。平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施などを事業者へ義務付ける制度が創設されました。事業者、産業保険スタッフの皆様へ、ストレスチェックの実施、常時使用する労働者に対して年に1回ストレスチェックを実施することが事業者の義務になります。ストレスチェックの調査表には、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域を含みます。面接指導の実施、高ストレスと評価された労働者から申し出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。事業者は面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは就業上の措置を講じる必要があります。お問い合わせ、新潟労働局健康安全課、電話 025-288-3505。 8.2016年度大学奨学生募集のご案内。次の対象者に掲げるすべてに該当する学生に対し、貸与・給付併用型の奨学金を交付する大学奨学生を募集します。募集対象者、次のすべてに該当する方。1、新潟県民である勤労者の子で、学校教育法に基づく4年制大学に2016年度進学する方。2、 一人親家庭の方。丸三、家計の都合で学士の試勉が困難と認められる方。募集人数20名。奨学金額、月額2万円。4年間総額96万円。なお、月額2万円のうち、返還義務のある、貸与する、奨学金月額1万円。返還義務のない、給付する、奨学金月額1万円。利息、無利息。交付方法、毎月1回。交付期間、2016年4月に採用された月から、その小学生の正規の卒業までの期間、最大4年間。返還方法、返還義務のある、貸与、奨学金、最大48万円を、大学卒業、または、交付の終了した翌月から4年以内で、年間12万円以上の金額を返還。応募期間、平成28年1月22日金曜日まで、必着。応募方法、応募書類を添えて、在籍する高校経由でご応募ください。応募書類の請求は、財団ホームページ、新潟老金福祉財団で検索、からダウンロードまたは、財団事務局へ直接請求してください。お問い合わせ、一般財団法人、新潟老金福祉財団奨学金係、担当今村村田。郵便番号950-0965、新潟市中央区新興町6番地2、電話025-288-5273、平日9時から17時。10ページ、つなごうプロジェクト。みんなでつなん編集会議。写真家の中井直さんが、つなんの雪景色を撮影するために、3ヶ月間にわたる長期滞在を始めました。昨年も雪を撮影するために、つなんをたびたび訪れていたのだそうです。僕は知人の紹介で9月に初めて彼女にお会いして、雪の写真を見せてもらいました。そこに映し出されていたのは、雪に切り取られた町。雪景色というには、あまりに抽象的な、これまでに見たことのない写真でした。これ本当に雪なの?と我が目を疑うほど。中井さんは、もともと雪が好きだったこともあって、北海道から東北、北陸などで雪景色を見て回っていて、中でも興味を惹かれたのが、津南の町と雪だったとのこと。この地域特有の湿り気を含んだ雪が、独特の造形を生み出すことにも魅了されたのだそうです。そして今冬、津南に滞在して本格的に作品制作に取り組んでいます。どんな作品が生まれるのか、今から楽しみです。この冬、町内のいろいろな場所で雪景色を撮影している中井さんの姿を見かけることもあるかもしれません。見かけたら気軽に声をかけてみてください。写真、中井直、写真家。写真終わり。つなごうプロジェクトの Facebook ページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunagotsunan 地域おこし協力隊だより。こんにちは、三ヶ地区担当の松本です。2015年ももうすぐ終わりですね。皆さんにとって2015年はどんな年だったでしょうか。今年の大イベントといえば、やはり大地の芸術祭ですね。三ヶ地区でも土石流のモニュメント という作品を作家さんと一緒に作りました。国道沿いの作品だったので、芸術祭を回る方以外にも目にした方は多いのではないでしょうか。さて、あの黄色いポールとライト、芸術祭後すぐに撤去されましたが、一体その行方は？答えは三河地区の中にあります。雪国の生活には欠かせない雪囲い、その囲いにあの黄色いポールがぴったり、頑丈な上にペンキを塗ってあることで傷まないのだそうです。また先端についていたライトは駐車スペースや玄関前のライトに使われています。大地の芸術祭では作品のその後が課題になることがしばしばありますが、今回は地域の皆さんの知恵と作家さん、関係者の方の心でこうして地域の暮らしの中に復活しています。三河地区の中を歩くと、点々と黄色いポールやライトが見え隠れする風景は新たなアート作品のようです。今回の芸術祭で津南のファンになってくれた方がまた津南を訪れた時には、このような再生アート疑問符も話の種になるはずです。なお白黒写真では分かりづらいので、ぜひ実際に見に来てください。写真の説明。大地の芸術祭で使用したポールを使っての植木の雪囲いと先端についていたライトの写真が載っています。写真終わり。
11ページ。生き生き大好き津南町、特定保健指導で生活習慣病を予防しましょう。成功の秘訣は、特定保健指導を受けて体重や腹囲の減少、血液検査の結果が改善した2名の方から取り組み内容や成功の秘訣を聞きました。 A さん、40歳代女性、成果、腹囲マイナス 3.3センチ、体重マイナス2キロ。 B さん、50歳代男性、成果、腹囲マイナス 4.4センチ、体重マイナス 4.4キロ。血液数値、ヘモグロビン A1C 値低下。質問1。特定保健指導を受けようと思ったきっかけは？ A さん、年々体重が増加し、膝に負担がかかり、痛みが出てきたので、これではまずいと思った。B さん、保健師から現実を突きつけられ、このままの生活でいいのか考えさせられた。質問2。どんな取り組みをしたの？ A さん、ウォーキングを毎日20分かける2から3回とストレッチ。おやつは無理に我慢せず、どか食いだけはしないように気をつけた。B さん、朝に30分のウォーキングを2年間続けた。手帳に毎日の歩数を記録し、意識するようになった。食事は朝、昼は温野菜を最初に食べている。質問3。取り組み中に大変だったことは？ A さん、B さんともに、毎日のウォーキングが日課になるまでは面倒だったり、雨の日はつらかった。ウォーキングの習慣がついてきてからは楽になっていった。質問4。成功してよかったこと、変化したことは？ A さん、膝痛が解消し、活動が楽になった。朝の目覚めが良くなった。B さん、衣類の裾を詰めたりする必要もなくなり、すっきりとかっこよく着られるようになった。質問5。ズバリ、成功の秘訣は？ A さん、我慢しすぎないこと。B さん、1年間、毎日意識してやらないと効果は出ないと思う。継続すれば結果はついてくると思う。特定保健指導とは、40から74歳の特定健診結果より、メタボリックシンドロームのリスクの多い方を対象に、保健師や栄養士、看護師が生活習慣の振り返りや改善の指導を行います。放置すると動脈硬化が進み、脳卒中や心筋梗塞などの深刻な病気になりかねません。
内臓脂肪を減らし、血圧や血糖、血中脂質を低下させ、生活習慣病を未然に防ぐために保健指導が必要です。特定保健指導の流れ。1、町の特定健診を受診。2、対象者には役場から案内通知や連絡が届きます。3、健康アップ教室または個別面接にて初回面接、生活習慣の振り返り、目標設定、計画を立てる。4、継続的に面接や電話などで支援、約6ヶ月間。5、最終評価、支援終了、体重、腹囲の計測。特定保健指導を受けませんか？今年度の対象の方には、検診の結果に特定保健指導の案内を同封しております。対象外の方でも、お腹周りが気になる、血圧が高くなってきたなど、検診結果で心配なことがありましたら、さき連絡先に気軽にご相談ください。保健師や管理栄養士が対応します。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話765-3114。12ページ、ブックタイム広報ライブラリー、12月、師走。今月の一冊、人生がときめく片付けの魔法。近藤麻理恵著、サンマーク出版。リバウンド率ゼロ、一度習えば二度と散らからないこんまり流ときめき整理収納法とは。2015年も残りわずかとなりました。一年の汚れを落とし、きれいな家へ幸運を呼び込むため、年末の大掃除をする家庭が多いのではないでしょうか。そこで米国タイム誌、世界で最も影響力のある100人に選ばれた近藤麻理恵さんの人生がときめく片付けの魔法を紹介します。皆様の周りにも片付けが得意な方は必ずいますよね。でも本当に片付けが得意という方はどのくらいいるのでしょうか。少なくとも私は大の苦手です。片付けたと思ってもすぐに散らかってしまうのです。そんな私が実践していた片付け方法は、服を一着買ったら一着捨てる、片付けをするときは一部屋ごと、タンスであれば一段ずつ、靴下やストッキングは丸めて収納、夏服、冬服に分け衣替えをするなど、今までこのやり方でやってきましたが、なぜか片付かない、すっきりと暮らすにはどうしたらいいのかと困り、この著書を開きました。そこには私が実践してきたことはすべて間違いだと載っていたのです。道理で片付かないわけです。こんまりさんも以前は私のようなやり方をしていたそうですが、毎日片付けてもすっきりしない日々が続いたそうです。そんなこんまりさんが導き出した結論は、毎日少しずつの片付けでは一生片付かないということです。片付けは一気に、短期に、完璧に、した後はもう片付けなんてしなくていい生活が始まります。また散らかってしまうようでは完璧ではないのだそうです。完璧な片付けとはどんなものか、私の実践してきたことはどこが間違っていたのか、その答えはぜひ図書室で手に取ってご覧ください。他にも、人生がときめく片付けの魔法2、イラストでときめく片付けの魔法、毎日がときめく片付けの魔法が図書室にあります。こちらも合わせてぜひご覧ください。休館日、12月28日月曜日から1月3日日曜日、1月25日月曜日。11月の新着図書、大人の本、老老介護の壮絶秘話、娘になった妻信代、佐川圭介著、双葉社。さらばで話題、西加奈子6年分のエッセイ、マニマニ、西加奈子著、角川。前作から5年、ついに待望の続編登場、下町ロケット2、池井戸潤著、小学館。子供の本、冬はスキーなど楽しい遊びがいっぱい、ムーミンと初めての冬、パイビーアレニウス作、講談社。見つけたものは猫だけじゃなかった、イスタンブルで猫探し、新藤悦子作、 ポプラ社。自分で考える心を育む絵本。命はどうして大切なの？大野正人作、長文社。その他60冊が新着となっております。ペンリレー。この漫画に出会えて、春日由美さんから斉藤恵里奈さん、十日町。紹介する本、ハイキュー。著、古館春一。出版社、集英社。私はある日、妹が買ってきた漫画のタイトルに目が止まりました。ハイキューという漫画です。物語は主人公の日向翔陽が小学生の時にテレビで見た春の高校バレー全国大会の宮城県立烏野高校の試合を見て、エースの小さな巨人に憧れ、バレーボールを始め、中学で最後の公式戦に臨みましたが、コート上の王様の異名を持つ影山に負け、リベンジをするため烏野高校バレー部に入り、チームメイトとともに成長していき、全国大会を目指す物語です。なぜこの漫画に目が止まったかというと、私も中学生の時に同じバレーボール部に所属していたからです。だんだん読み進めていくと、中学の頃の自分と重なる部分もあり、感動します。特に共感するキャラクターがいます。主人公、日向と同じ学年のチームメイトの山口というキャラです。彼はスタメンではなく、主にピンチサーバーとして活躍するキャラです。私もバレー部の時はスタメンではありませんでした。先生には、左利きだからサーブを極めてみろと言われ、サーブ練習を誰よりも頑張り、山口と同じく、ピンチサーバーとして試合に出ました。一番共感したシーンは、初めて公式のコートに山口がピンチサーバーとして出場しますが、失敗をしてしまいます。ですが、再び試合に出たとき、サーブを成功させるシーンです。私も同じようなことを経験したことがあり、失敗したときはチームメイトに申し訳ない気持ちと悔しい気持ちがあり、成功したときは、みんなの力になれたことがすごく嬉しかったなぁと思い出しました。私にとってハイキューは中学の頃を思い出し、そして感動させてくれる素敵な漫画です。次は大島葉月さんをご紹介します。13ページ、津南の文芸。短歌、砂丘。すだれのごと、初冬の窓に吊るし干す、渋柿甘くなりゆくを待つ。すだれのごと、初冬の窓に吊るし干す、渋柿甘くなりゆくを待つ。山本浩一。豪雪地、津南でも稀なこととして、初雪たちまち1メートル小ゆ。豪雪地、津南でも稀なこととして、初雪たちまち1メートル小ゆ。津幡恵子。横になり、文庫本開く人のあり、建設現場の昼の休みに。横になり、文庫本開く人のあり、建設現場の昼の休みに。貝沢恵子。夕焼けは心のお濁を包み込み、清きを残し持ち去り行きぬ。夕焼けは心のお濁を包み込み、清きを残し持ち去り行きぬ。関谷育子。滑らかに泡立てられし一服を、小春日和の野立てに味わう。佐山大茶会。滑らかに泡立てられし一服を、小春日和の野立てに味わう、恩田久美子。締め張りの我が持ち米の実るほだ、置いても置いてもすずめまた来る。締め張りの我が持ち米の実るほだ、置いても置いてもすずめまた来る。丸山直子。枯れ草に緑こき葉の伸びきたり、この秋咲かぬ万寿しゃげの花。枯れ草に緑こき葉の伸びきたり、この秋咲かぬ万寿しゃげの花。小野寺常世。暮れゆくを惜しみて雪に遊びたり、いつしか星の空となりいつ。暮れゆくを惜しみて雪に遊びたり、いつしか星の空となりいつ。樋口靖子。深くなる、くけだいいつか塗りもはげ、我が身と同じ歳月覚ゆ。深くなる、くけだいいつか塗りもはげ、我が身と同じ歳月覚ゆ。内山菊。里山に地味なる歌を読み続け、 年重ねつつ喜寿の近づく。里山に地味なる歌を読み続け、年重ねつつ喜寿の近づく。御身初へ。思い出の亡き父なれど母宛ての最後の文にこう大事にとあり、思い出の亡き父なれど母宛ての最後の文にこう大事にとあり、滝沢勝へ。遅くまで栗屋に残る嫁に詫び、我は早々床に入りぬ。遅くまで栗屋に残る嫁に詫び、我は早々床に入りぬ。風巻京子。種埋めて三年へたるプラムの木、太く伸びしに花の咲飾り。種埋めて三年へたるプラムの木、太く伸びしに花の咲飾り。月岡由里恵。指揮者にはあらねど落ち葉一斉に、浮き立ち巻いてワルツに関わる。指揮者にはあらねど落ち葉一斉に、浮き立ち巻いてワルツに関わる。鈴木綾子。岸目指し、うねりくる波立ち上がり、折れては白き渦を広ぐる。北海道猿払海岸。岸目指し、うねりくる波立ち上がり、折れては白き渦を広ぐる。萩原光之。調整学園。おい二人、メモを見ながら店内を、右往左往でようやく終わる。おい二人、メモを見ながら店内を、右往左往でようやく終わる。富澤君。晩秋の渓谷走る車にて、友らと出向く温泉の旅。晩秋の渓谷走る車にて、友らと出向く温泉の旅。柳沢千代。五郎丸、内村、羽生選手らに、老いたる我も勇気をもらう。五郎丸、内村、羽生選手らに、老いたる我も勇気をもらう。島田正幸。個人、朝霧の晴れやらぬ落ちこちの、山の子たちの見えやらざりぬ。朝霧の晴れやらぬ落ちこちの、山の子たちの見えやらざりぬ。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、11月。嬉しさの歩幅で歩く七五三。嬉しさの歩幅で歩く七五三。貞。渋垣に村中の日の当たりけり。渋垣に村中の日の当たりけり。知念を。大輪の菊が向かうる駅舎かな。大輪の菊が向かうる駅舎かな。久子。合流に打ち合う落ち葉浮き沈み。合流に打ち合う落ち葉浮き沈み。信夫。紅萩の雨に打たれし重さかな。紅萩の雨に打たれし重さかな。スイカ。瞬かぬかかしの肩にスズメかな。瞬かぬかかしの肩にスズメかな。ふさよし。療養の粥をすすりて秋を染む。療養の粥をすすりて秋を染む。都州。薄もみじ旅の終わりの足湯かな。薄もみじ旅の終わりの足湯かな。三重。水引きの花の散らばりのらぎぬぐ。水引きの花の散らばりのらぎぬぐ。玲子。ゴミ一つ拾うも楽しい小春の日。ゴミ一つ拾うも楽しい小春の日。当選。一枚を羽織本読む夕しぐれ。一枚を羽織本読む夕しぐれ。耐え。漁船皆浜にあげられ冬の海。漁船皆浜にあげられ冬の海。吉次。川に向く小さき引き戸夕しぐれ。川に向く小さき引き戸夕しぐれ。とし子。鬼くるみ仏を中に閉じ込めて。鬼くるみ仏を中に閉じ込めて。森人。みぞれめく数うるほどに残る葉に。みぞれめく数うるほどに残る葉に。渡月。
14ページ。はい、保健師です。今月は上倉由美子保健師。夜、足がつることありませんか？夜中寝ているときに突然足がつって目が覚めたり、朝起きた時もまだ痛みが残っていることがありませんか？健康相談などで、夜寝ていると足がつって痛くて仕方がない、小倉返りするようになった という話をよく耳にします。妊婦さんもなりやすいようですが、圧倒的に中高年の方が多いようです。初めのうちは一過性で自然に収まることもありますが、次第に足がつる回数が増え、夜間に痛みで目を覚まし、それが原因で睡眠障害を起こすことも少なくありません。また、激しい痛みに襲われ、翌日まで痛みや違和感が残る人も見られます。なぜ足がつるのでしょうか。そのメカニズムはまだよく分かっていませんが、病気、例えば糖尿病や脊柱管狭窄症などが原因で足がつる場合がありますが、他に筋肉の疲労やミネラルバランスの乱れによる筋肉の動きを調整する機能の不調、冷えによる血行不良など様々なものが考えられます。中でもミネラルバランスの乱れを引き起こす栄養不足は大きいと考えられています。汗や尿と一緒にミネラルが排出されやすいため、バランスが崩れやすく、足がつりやすくなります。ふくらはぎがつったときは、体の力を抜いて、つった足の筋肉の緊張を和らげてから、膝を伸ばして足首を立てます。足先をつかんで足裏が反るように、顔の方にゆっくりと引くと収まってきます。症状が収まったらゆっくり優しくマッサージしましょう。予防策として、適度な運動で筋力低下を防ぐ、睡眠やストレッチでリフレッシュする、入浴や着衣などで血行が悪くならないよう体を温める、水分やミネラルを適度に補給するためバランスの良い食事をとるなどです。自分の体調に合った対策をしましょう。また、前述したように、病気が原因で足がつる症状が見られることがありますので、主治医に相談してみましょう。健康づくりアラカルト。家族の健康、健康への意識改革。大割の和久井武さん、49歳。歩くことを心がけています。私の仕事場は自営業です。ほぼ毎日が休憩以外は立ち仕事なので、足への負担も多少なりともあると思います。そこで少しでも長く健康で歩いていけるように、日頃より意識して歩くように心がけています。家の中では店と工場の行き来と、自宅は1階から3階までの毎日上り下りの繰り返しがあります。それと外出時は車での配達以外、歩くようにしています。家族みんなで健康づくり。話は少し変わりますが、家族の中で一番健康に前向きなのはおばあちゃんです。朝のテレビ体操で毎日必ず10分間はきっちりと体を動かしています。その姿勢を見ると本当に頭が下がる思いです。次に私の家内は子供3人分の世話をしながら店の仕事と忙しい合間を縫って、毎日夜寝る前に筋力のストレッチをしてから休むようにしています。長女、次女は以前より習っているダンス、週1回と、スイミング、週1回と、体を動かしています。長男はまだ3歳ですが、動くのが好きで、お姉ちゃんとその友達とで集まった時はよく遊んでいます。私も去年から長女と町主催の町民歩き歩け大会に参加していますが、とても気持ちよく歩けてよかったです。来年からも続けていけるようにと思っています。健康づくりは無理なく毎日続けられるように、家族と一緒に取り組んでいけたらいいと思います。最後ですが、笑顔で毎日過ごせるように、日々楽しんでいきたいです。写真、子供たちと健康づくり。10月12日、町民歩き歩け大会に参加しました。長女のまこちゃんと まこちゃんの友達。写真終わり。15ページ、病院祭時期。糖質は甘いものだけじゃない。ご病棟副看護師長、風巻真理子。食べて甘く感じるものが糖質と思っていませんか？実は甘く感じない糖質もあります。それはお米や小麦などの穀類や芋類に多いでんぷんも糖質です。例えば、しょっぱいおせんべいの主な原料はお米ですから、でんぷんがたっぷりと含まれています。スナック菓子の主な原料も、小麦やトウモロコシ、じゃがいもなど、でんぷんの多い食材になっています。でんぷんは糖質の中の多糖類という種類で、お菓子やジュースに含まれている単糖類より消化吸収が遅く、血糖値の上昇は穏やかで、体脂肪になりにくいと言われています。ご飯中心の和食が肥満防止にはおすすめかもしれませんね。ですが、一度にたくさん食べてしまうと血糖値が高くなるため、糖を脂肪として蓄えようとしますので気をつけましょう。年金コーナー。国民年金保険料の納付が免除される制度があります。国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除される制度があります。全額納付した場合に比べ、将来受け取れる年金額が減りますが、同じ期間、未納だった場合とは、年金額や受給資格の審査などで大きな差が出ます。免除申請できる期間は、未来、申請の翌年6月まで、過去、申請の2年1ヶ月前までとなります。納付方法による国民年金保険料の割引額について、今年度の国民年金保険料は月額15,590円ですが、次の納付方法では割引額があります。早割、口座振替のみ。通常の口座振替は、当月分は翌月末で、12月分は1月末に振替になりますが、振替方法を早割にしていただくと、当月分は当月末に振り替えとなり、保険料が50円割引になります。全納。全納は一定期間の保険料をまとめ払いする納付方法で、半年、1年、2年から選択できます。中、2年全納は口座振り替えのみの制度です。中、終わり。それぞれ同期間後、元の納付額で納めた場合に比べた割引額は次の通りです。口座振替の場合、半年全納1060円の割引、1年全納3920円の割引、2年全納15360円の割引。現金納付の場合、半年全納760円の割引、1年全納3320円の割引。一度の納付額が大きくなりますが、一月分に換算すると期間が長いほどお得です。また、口座振替は現金納付よりも割引額が大きくなります。免除、追納、口座振替などの手続きをするには、役場もしくは年金事務所で申請書や添付書類を提出する必要があります。詳しくは先までお問い合わせください。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話 025-716-0800、税務町民課町民班、電話 025-765-3113。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。軽症略。3000日柳沢茂人馬下。 1900日涌井勝子大有の、1500日大倉進小下がり、1100日大倉朝子小下がり、800日久保田夏小下がり、上村香音小下がり、上村由紀小下がり、500日若井さつき穴山、半戸龍也保木沢、300日福原幸恵泊まる、200日保坂義雄大井平、金子照秋吉、100日高橋愛子船山。主な運動、ラジオ体操、肩骨体操、ウォーキング、バドミントン、水泳など。議会コーナー、実施された行事。11月24日佐賀県上峰町議会視察研修来庁。24日産業建設常任委員会。25日火炎街道協議会参加市長議会議長国会議員要請行動。26日総分福祉常任委員会。12月1日津南町除雪隊結団式。4日一般質問締め切り。5日湯沢町調整志向60周年記念式典。8日議会運営委員会。8日全員協議会。16日から18日第4回津南町議会定例会開会。19日ニューグリンピア津南リフト竣工式。今後予定されている行事。12月25日、津南地域衛生施設組合議会第1回臨時会。1月4日、年賀交換会。5日、新潟県町村議会議長会議長会議。6日、全員協議会。10日、津南町消防出初め式。16ページ、こんにちは。地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。 ご近所の見守り支え合いで地域づくり。ご近所の見守り支え合いが地域を守ります。一人暮らしや高齢者のみの世帯がますます多くなってきました。たとえ家族と一緒に暮らしていても、昼間はずっと一人でいるという方もいます。皆さんが認知症や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、地域のお互いの協力も欠かせません。地域の皆さんの理解と協力があれば、高齢者も介護する家族も自分らしい生活を続けることができます。必要なのは専門的な知識や技術ではなく、地域活動などへの参加とさりげない見守りや手助けです。困った時はお互い様のまちづくりに取り組んでいきましょう。地域づくりの主役は住民の皆さんです。見守りのポイント。次のような異変がある場合、認知症になっていたり、暮らし、虐待の問題や消費者トラブルを抱えていたりする可能性があります。会話のつじつまが合わない、季節に合わない服を着ていたり、服が汚れていたりする、不自然な怪我が増えている、怒鳴り声が聞こえる、最近見かけない、新聞、郵便物がたまっている、夜になっても電灯がつかない、家に見かけない人が出入りするようになった、認知症の人が行方不明になった、虐待にあった、孤立死したなどの悲しい事件を防ぐには、地域の皆さんの見守りが重要です。このような異変が見られた場合は、地域包括支援センターへご連絡ください。第6回津南認知症フォーラム。11月12日木曜日に第6回津南認知症フォーラムがありました。新潟市支え合いの仕組みづくりアドバイザーの
川田恵子さんから、実家の茶の間の取り組み、認知症の方への関わりについてお話しいただきました。川田さんからのお話の一部です。子どもから高齢者、外国人も障害者も、私たちの地域には様々な人が住んでいます。まずは知り合うこと、知り合ってお互いの不便を知り、足りないところを助け合う。私たちは誰でも、いくつになっても、みんな誰かの役に立ちたい、自分の役割を持ちたいと思っています。助けてと言いやすい地域をみんなで作りましょう。認知症フォーラムなのにちょっと違う話と参加された方は思ったかもしれません。ですが、認知症になっても安心して地域で生活していくために、見守ったり支えたり、お互いに協力できる地域を作ろうという思いを込めた今回のテーマでした。何か自分にもできることはないかなと考えるきっかけになっていただけたなら幸いです。17ページ、タップで行こう。つなんオールピープル NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。本年もありがとうございました。早いもので平成27年も残すところわずかとなりました。今年もタップはたくさんの皆さんとつながりを持つことができ、改めてつながりの大切さを感じることができました。今年の活動は25日金曜日で終了とさせていただき、新年は1月4日月曜日の週から活動を開始します。来年も相変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げ、歳末のご挨拶とさせていただきます。表、平成28年教室開始日、エアロビクス1月4日月曜日から、卓球1月4日月曜日から、ロコチャレ1月5日火曜日から、プレスポ1月15日金曜日から、この指とおまれ1月18日月曜日から、放課後クラブ1月25日月曜日から。今日終わり。タップ事務局電話 765-5776、ファックス 765-3596。 写真が3枚あります。 1. 鬼ゲームみんなでフルーツバスケット、 2. この指とおまれデイキャンプ、 3. 写真の説明、4人のタップのスタッフが感謝と書かれた紙を持っています。写真終わり。津南石造物散歩223、つまり石仏の会、分析桑原和井、知恵を司る文殊菩薩、普賢菩薩とともに釈迦如来の左側にいる脇地で釈迦三尊を構成しています。インドで生まれた実在の人物とも言われる説もある菩薩です。諸菩薩の知恵を象徴する菩薩として著名です。知恵の文殊とは、純粋に理性的で物事に全く主観を交えないで判断することができるという悟りの知恵を表します。古事ことわざに三人よれば文殊の知恵がありますが、その意味は凡人でも三人集まって考えれば知恵を司る文殊菩薩の知恵のような、一人では到底出ないいい知恵が出るということでしょうが、この行為は最近でも暮らしの中に生きています。津南町には文殊菩薩の石仏は一体しかありません。それも小さな文字碑です。その文字碑から偉大な文殊菩薩の像様を想像はできません。そこで文殊菩薩の像様を雨竜中著、仏像がよくわかる本を参考に紹介します。文殊菩薩の姿は一様ではありません。獅子に乗り、右手には剣を持ち、左手には経巻を持つのがよく見られる文殊菩薩です。経巻は知恵の象徴です。 剣はその知恵が鋭く研ぎ澄まされていることを象徴しています。獅子は文殊菩薩の知恵の勢いが盛んな様子を表します。獅子の台座の上に蓮台を乗せ、座像の文殊菩薩の形が特徴ですが、古い時代には獅子に乗った文殊菩薩は作成されなかったのです。法隆寺の釈迦三尊像の脇地の文殊菩薩は飾り気のない砲台に座しています。写真が2枚あります。1、文殊菩薩、津南町泊まる。写真の説明、石に文殊菩薩と文字が彫られています。2、岐阜県岩光寺。写真の説明、文殊菩薩が獅子に乗り、右手に剣を持ち、左手には経巻を持って座っています。写真終わり。
18ページ、農業委員会の窓。平成28年度津南町農業施策に関する県議要望。11月5日に来年度に向けた農業施策に関する要望を町長に手渡しました。農家の高齢化に伴う担い手不足や TPP に関する不安など、農家の皆さんの声を調整に反映していけるよう努力していきます。 1. 稲作振興対策。 1. 認証制度の継続と津南産米の知名度強化。 2. 中山間地直払いや多面的機能支払いなどの国補助の有効活用。 2. 畑作振興対策。 1. 基幹作物栽培の推進と新品目への取り組み。 2. 有害鳥獣駆除対策の強化。 3. 雪のイメージを活用した広報戦略の推進。 3. 畜産振興対策。 1. 家畜排泄物処理と家畜伝染病の未然防止対策への適正指導の実施。 2. 高種農家と畜産農家の連携による堆肥処理対策。 4. 担い手後継者対策。 1. 後継者への支援体制の強化。 2. 中規模農家への支援。農業委員選挙人名簿搭載申請はありません。農業委員会等に関する法律の一部が改正となり、農業委員の選出方法などが大きく変わります。この改正により、毎年1月に農家の皆様にオレンジの封筒でお配りしていました農業委員選挙名簿搭載申請がなくなります。今年の封筒には、農業委員会からの書類は入っていませんのでご注意ください。法改正により、農業委員の選出が次の通り変更になります。選挙から任命制へ、農業委員は、これまでの選挙による選出から、町長による任命制に変更になります。町長は、委員候補者を募集し、地域等からの推薦を受け選考します。さらに、委員数の半分以上は原則として認定農業者である必要があります。現在の津南町農業委員は、平成29年7月まで任期が残っていますので、法改正後もその資格は継続されます。平成29年7月の改選から、選出方法が変更になります。写真が2枚あります。1、町長に要望書を手渡す会長と会長職務代理。2、毎月開催される総会の様子です。写真終わり。農業委員会の主な動き、実施された行事、10月26日、第16回総会振興部会。11月5日、県議要望提出。 10日農業員大会、13日中越協議会研修会、22日狭山市農業祭、25日第17回総会調整懇談会、12月1日県女性農業委員研修、2日全国農業委員会長会議、8日企画会議。今後の行事予定、12月25日第18回総会、1月25日第19回総会、 JA 議会との懇談会。写真、狭山市農業祭では米とゆりと漬物を販売してきました。写真終わり。大地に生きる、柿崎和夫さん、30歳、足ヶ崎。柿崎さんの胸から上の写真が載っています。農業大学校を卒業後に長野県の酪農家へ1年間研修に出てから、地元で暮らしたいと思っていたので実家の農業を継ぎました。就農9年目になります。家が酪農をしていたので牛が好きで、特に子牛は世話をしてやると人懐っこくなって可愛いです。これからの農業は大変だと思いますが、頑張って地域に貢献したいと思っています。19ページ、アドアド通信、衣食住アドバイザーのアドバイス。手作り伊達巻。こんにちは。いよいよ師走に入り、慌ただしい日々の始まりです。一年があっという間ですね。今回はお正月には欠かせない手作り伊達巻を紹介します。皆さんは伊達巻を作りますか、買いますか。私は両方です。家族皆大好物ですので何本か作ります。とても簡単なので、ぜひお正月の一品に。材料、作り方。卵5個、はんぺん1枚、約 100g。砂糖 30g。酒大さじ1。塩小さじ3分の1。油少々。ミキサー使用。丸1。卵、砂糖、酒、塩を混ぜる。丸2。はんぺんは1センチ角に切る。丸3。1と2をミキサーを使って、はんぺんの固形がなくなるまで混ぜる。丸4。フライパンを熱して油を敷き、酸を流し入れ、弱火で15分間焼く。丸5。こんがり焼き色がついたら火を止め、巻き巣に乗せ少し冷ます。丸6。巻き巣の中央に乗せ、なるべくきつめに巻き、輪ゴムで真ん中、両端を留める。丸7。冷めたら輪ゴム、巻き巣を取り、ラップに包み、冷蔵庫で保存。写真。農村地域生活アドバイザー、小池美佐子、津原。写真の説明。小池さんの上半身のくり抜き写真です。右腕を横に上げ、人差し指でやや斜め上を指さしています。指さした上には輪切りにされた伊達巻の写真があります。小池さんの頭の上には吹き出しがあり、丸五の段階で焼き上がったら、とろけるチーズなどパラパラ入れるとおつまみに好評です、と書かれています。写真終わり。城サイトを探検したい。メンバー募集中。城サイトナンバー19。決闘の石垣だ。決闘集落の北側には、全国農村景観百選にも選ばれている美しい石垣田が広がっています。長い年月と労力をかけて築かれた石垣は、鳥兜山と苗場山の溶岩、柱状節理、の崩れた落石を利用しています。石積みの高さは 高いものになると3メートルもあり、村人の苦労が容易に想像できます。秋山郷の開墾が始まったのは明治25年1892頃で、稲作には厳しい環境とされていましたが、村人の強い思いがこの石垣田を作り上げました。現在は周囲の農道が狭く、大型機械が入れないため農作業が大変なことや、村人の高齢化もあり、耕作されない田んぼが多くなってきています。そのため、石垣田保存会ケットが、地域住民と協力しながら保全活動を行うとともに、グリーンツーリズムなどと連携し、農業体験も行っています。この石垣田の素晴らしさをたくさんの人に知ってもらうため、毎年6月、ケットの火影と題し、田植え後の石垣田のあぜに2000本のキャンドルを灯し、みんなでカラス踊りを踊り、春の宵を楽しむイベントも開催しています。また、溶岩壁下部のガレ場には風穴が点在していて、エゾヒョウタン木など希少な植物が生育しています。ジオ、エコ、カルチャーが融合した素晴らしいスポットです。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話、765-1600。写真が2枚あります。1、モデル、野田ゆあさん、3年。写真の説明、ゆあさんが1枚の木の葉を右手でつまんで、顔の高さに上げ、首を左に少し傾けています。吹き出しがついており、昔の人はどうやって石垣を積んだのかな、と書かれています。2、石垣田の風景写真です。写真終わり。20ページ、ナジョモン通信。ナジョモンクリスマス展。会期。11月28日土曜日から12月25日金曜日、入場無料。クリスマス展の会期も残りわずかとなりました。今年も素敵な作品がたくさん集まっています。お客様の投票で優秀作品が決定しますので、ぜひ投票にもご参加ください。写真、クリスマス展の様子。写真、終わり。第6回マイコレクション展出展者募集。ただいまコレクションの出展者を募集しています。王道から意外なものまでジャンルは問いません。あなたの家に眠っているお宝をナジョモンで展示しませんか。会期2月6日土曜日から3月6日日曜日。応募締め切り1月24日日曜日。写真、昨年のペットボトルのキャップコレクション。写真、終わり。年末年始休館日のお知らせ。12月28日月曜日から1月4日月曜日を休館とさせていただきます。来年も皆様のお越しをお待ちしております。表、1月にナジョモンで行われるプログラム。予約受付中、当日受付も可、ただし定員に慣れ次第締め切ります。友の会の皆さんは半額です。詳しい時間についてはお問い合わせください。ナジャモン電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。9日土曜日、13時30分から15時30分。山眉ヶの糸より300円。高学年から。10日日曜日。13時30分から15時30分。安銀編み1000円。中学年から。11日祝日。13時30分から 15時30分。せんべい焼き、せんべい釣り、500円。低学年から。17日日曜日、13時30分から15時30分。和紙の明かり、1000円。中学年から。表、終わり。新潟県の雪情報。県総務管理部地域政策課雪対策室。電話 025-280-5096。 降雪予測情報などをパソコンや携帯電話でご覧いただけます。ぜひご利用ください。実施期間3月31日まで。情報内容。県内37地点の降雪量予測情報。1日2回更新。午前10時、午後4時。気象庁発表の注意報、警報、特別警報。県内37地点の降積雪統計データ。各種雪情報サイトとのリンク情報。携帯電話へのメール配信サービス。10センチを超える降雪が予想される場合、携帯電話へメールでお知らせします。携帯サイトからご登録ください。利用方法、インターネット、日本語版、新潟県の雪情報で検索。携帯版 QR コードが載っています。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。滝沢仁、押し付け、翼さん、幸子さん。河村心、12の木、ゆうたさん、夏木さん。桑原楓、城原、竹彦さん、七海さん。中沢柚月、中深見、まさきさん、聖子さん。小林五郎、割野、学さん、マリコさん。末永くお幸せに、結婚。佐藤光弘さん、三条市。大島美穂さん、貝坂。藤の木大輔さん、中深見。樋口真紀さん、長野市。お悔やみ申し上げます。死亡、滝沢正夫さん、80歳、大井平。上村常さん、81歳。今井。小杉恵子さん、64歳、大有野。江村美衣さん、94歳、牧下。和久井春夫さん、82歳、博羅。高野真一さん、68歳、美幸町。石田誠一さん、90歳、陣馬下。滝沢栄さん、89歳、田中。篠原明さん、87歳、泊まる。石沢富夫さん、56歳、小種。広報編集室、しめ縄作り。そんな時期になったのですね。最初は表紙の写真を撮影しに取材に行ったのですが、撮影も一段落し、皆さんに混じり自分も作ってみることにしました。講師の方の見よう見真似で縄を縄うことから始めて1時間ほど指導を受けながら作ったのがこちら。参加費が500円と材料の藁が300円。飾りも合わせて1000円以下で体験することができました。自分で作ったものはなんだか愛着も湧きます。縄を縄いながら講師のおじいさんが小さい頃家の中でよく縄作りの手伝いをしていたことを聞きました。縄文の時代から稲作文化と深い関係にある風習。いつかは稲作文化と合わせて特集してみたいと思いました。広報つなん、今年も1年間お付き合いいただきありがとうございました。いろいろな経験をさせていただきました。来年も挑戦し続ける年にしたいです。マルコ。しめ縄の写真が載っています。津南町の人口、 12月1日現在、括弧内は前月比、人口12,211、括弧マイナス17、男4,979、括弧マイナス7、女5,242、括弧マイナス10、世帯数3,580、括弧マイナス4、転入8、転出17、出生5、死亡13、婚姻4。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111、 代表ファックス 025-765-4625、 ホームページ http://www.town.nigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.nigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南12月20日号を終わります。